はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は前回の続きで、今年で発売45周年を迎えるポール・マッカートニー&ウィングスのアルバムバック・トゥ・ジ・エッグの特集の後編をお送りしたいと思います。また今回も日本一のポール・マッカートニーファンブロガーウィングスファンさんにご登場いただきますので、濃いポール談義にご期待ください。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて本編に入る前に、今回もポール・マッカートニー関連の特集ということでございますので、まずは私の楽曲でポール・マッカートニーからの影響を色濃く受けたナンバーをお聴きいただきたいと思います。2017年のアルバムユニオンより星四つ時を超えて。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀哉です。
今回もですね、前回の続きで、ポール・マッカートニー&ウィングスのアルバムバック・トゥ・ジ・エッグの特集をね、後編という形でやってみたいと思うんですけど、はい、この方を今回もお招きしております。日本一のポール・マッカートニーファンブロガーウィングスファンこと梅市晋作さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。梅市晋作です。
いや、しかし先週のバック・トゥ・ジ・エッグも良かったですけどもね、今回は後編ということで、一発目お聞きいただきましたのはスピット・イット・オンですね。
ね
え、これはどうですかね。パンクですね、もうこれ
パンクですよね、やっぱりあの時代のね、あのイギリスをこう反映してるような
ですね、
なんかねバックトゥジェイクって結構あの、まあ、あの先週のグッドナイトトナイトもそうなんですけど、時代性を反映してる、なんか色濃く反映してるアルバムかなっていう気がしますね。
そうです ね、なんかトレンドに乗ろうとしている、まあ部分もあるというか、
ね、でも結構衝撃的だったですね。あの70年代ってほら3分とか4分の曲がもう普通だった時にね、これ2分12秒、
そうですね、60年代超ですよね。
ですよね、至ってシンプルでね、
エルビス・コステロがデビューしたのがこの辺ぐらいですよね、確か
78と
かそんなんだと思う。
そうですね、そうか、
多分聞いてるでしょうね。
でしょうね、
うん、
実際 ねロケストラ
やってますもん ねアトラクションズから参加してね、してますもんね、ちなみに、このバック・トゥ・ジェイクでその梅さんが一番好きな曲って何なんですか、ちなみに。
僕はね、後でかけます。
後でかけます。これ結構ね分かれると思うんですよ。
そう、あのね、結構バラエティーに富んで多岐にわたってるんで、
そうなんですよね。
なんかねどれも好きだっていうか癖があって心地いいんですよね。
うん、その逆にその突出した曲がないのもこのアルバムかなと思うんですよね。
あ、だからいろんな方向に、
そうそう、キラートラックがないというか、だから例えばまあね、あのスリーラブソングの入ってるやつならもうあれでじゃないですか。はい、
と
か、
まあ、スピードオブサウンドといえばスリーラブソング、
そうですそうです。バンドオンザランといえばあれかジェットみたいな、ね、そういうのがないんですよね。
そうか、
だから結構人によって好きな曲が違うんだろうなと思いますね。
まあでもあれですね、いろんなプラマ問わず結構あの、はい、ウィングスのアルバムの中では好かれてるアルバムなんで、そういうとこが結構魅力的なのかもしれないです
ですね。
いろんな人のこう金銭に触れるというかね、
はい、次は何を言ってみましょう。
やっぱりこれはねこのあのアルバムのもう目 目玉
かもしれません
ですよ ね、話題的にはもう何せダントツですね、これがね、
ロケストラのテーマっていうことでございますけれども、はい、これはあのどうなんでしょう、
まあ、60年代活躍したミュージシャン、まあポールもそうですけども、あのピート・タウンゼンドとか、デビッド・ギルモアとか、それからまあ、ゼッペリンからね、ジョン・ボーナム、ジョン・ポール・ジョーンズ、まあ、以外にもシャドーズとか、まあ、スモール・フェイスのロニー・レーンとか、いうのを考えると、その、まあ、当時でいうオールド・ウェブ側ですよね、60s のミュージシャンの、まあ、総出演総決算みたいな、
はいはいはい、
ね、これが俺たちだみたいなね、これ絶対ね、あの、まあ、当時70年代に入ったそのニューウェブパンクに対するオールドウェーブからのね、
アンチテーゼ的な、
はい、
ものだったの
どうだ
みたいなね。わかりました。じゃあそれ行ってみたいと思います。ポール・マッカートニー&ウィングスでロケストラのテーマ。はい、ポール・マッカートニー&ウィングスでロケストラのテーマでした。
はい、
かっこいいですね。
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 音が分厚
いですね、もっと聞いていたいですもん、
はい、
5、6分やってほしいぐらい、
やってほしいですよね。これ、あの、後年になってデュアン・エディがカバーしてね、
あ、してました、してました、してました、してました。
つい先日ちょっとお亡くなりになられましたけど、はいはいはい、
してましたね。
デュアン・エディがあの、はいはい、その、まあ、オリジナル通常バージョンと別にあのロングバージョンをね、
リク
エストの、ああいう感じでね、
そうですね、
やっぱね、これこそ、ね、7分ぐらい聞かせてほしいなって。
あれ、なんでデュアン・エディあんなんしてたんですかね。逆にそこが俺なんでしてたんでしたっけね。
まあ、あのポールやジョージやあの辺が参加してたアルバムだったんで。
あ、そっか、
まあ、ある意味その
ポール参加してたんでしたっけ、あれアルバ
ム。そう、
よくしましたね、あれね。
制作側でちょっと絡んだぞ。
アルバム持ってますよ、僕もそれ。
ちょうどね、そうですね、CD に移行する時期だったんで、僕 CD で買ったの覚えてるんですよ。
僕もそれのために買いましたもん。何をカバーしてんだと思ってね。
そうそうそう。あれ、なんかテレビのスポーツのなんかニュース番組の BGM で使われてましたよね。
あ、そうなんですか。そうなんです、
ね。なんかで、ね、あれも思い出しちゃうんだよね。
これね、だから本当なら、ストーンズとかね、エリック・クラプトンとかが参加してたらもうよりね、良かったですけどもね、
60s のね、
ジェフ・ベックとエリック・クラプトンと、
そう、ね、でもね、まあ、実際参加はしてないんですけども、ポールがその声をかけた中にジェフ・ベックとエリック・クラプトンはいるんですよ。
いたんですね、しなで参加してくんなかったんですか、
クラプトンはね、うん、うにゃうにゃって言って、まあ、一応インフルエンザ、要は風邪をかかったからいけないよんみたいな感じだったらしいんですね。でジェフ・ベックは、弾いたはいいけど、もし気に入らなかったら俺だけ後で消してって言えないよね、どうしようかなとか、なんとかそんなようなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言って、あと政治的なのが 2、3 あったっていうポールは後年語ってるんですけど、なんかこう、まあ、分けやりちが曰くすんなりいかなかったみたいな感じ、
時代でしょう
ね
今なら やるでしょうね、
やるでしょう ね多分
今ならね、
マーク・ノップラーとかエルトン・ジョンとかね、
そうですよ、
ブルース・スプリングスティンとかボンジョビとかね、
ドラムはフィル・コリンズになったりとかして ね、
あとデイブ・クロール、
ああもう絶対いるでしょうね、デイブ・クロール
なんて、
もうね、俺からやらせてくれみたいな ね感じでしょう。
カウント取っちゃうかもしれない。
そうですね。いやね、夢がありますね、ロックに夢がある時代って感じですね、本当 ね
いいですね、
はい。じゃあ次行ってみたいんですけど、次は何でしょうか、
ね、待ってました。さっき言いましたけど、言いかけましたけど、はいはい、もう次の曲が私一番このアルバムの中では大好きな、これね、まあ、当時そのプレイヤー側の皆さんは30代半ば働き盛りだと思うんですけど、もうなんだろう、オールドウェーブからのオールドウェーブがやるパンクロックだと僕は思ってですね、もう感想もないし、もう迫力パワーで押し倒しみたいなね、
なるほど、
力技の
曲行ってみましょうか。ポール・マッカートニー&ウィングスで So glad to see you here。はい、ポール・マッカートニー&ウィングスで So glad to see you here をお聞きいただきました、
はい、
かっこいいじゃないですか。
かっこいい、ね、
もうかなり久々にこんなん聞きましたわ、僕、
ねえ、これキー高いですよね。
でもこれぞね、マッカートニーのシャウトという感じがしますね。
ねえ、
どんな喉してんだ。本当話ですよ、これ。
あのビュアマイラブとかソイリーとか、うん、あの辺系のもうロッカーポールの中でもね、も
う
頂点の方のですよね。たまらないわ。
この人はね、なんか桑田佳祐が、あの喉に機械を入れてるで、あの人はとかってね、冗談で言ってたぐらい、本当いろんな声出せるんですよね。
ね、
柔らかいボードビル調の曲も歌ったと思えば。うん、 ね、クラシカルなバラードも歌って思えばこういうね行っちゃってるロックンロールもやれるっていう、ね、いやもうねすごい、すごいですよ。
子供をこう諭すようなような曲も、あの歌い方もあるし、
ね、そうそうボソボソっていう ね、
いいですよね。
いいんですよ。どのポールも好きなんですよね、うん、で梅さんがこの曲が好きってのもよくわかりますわ。ありがとうございます。この声はね、はい、まあね、そんな感じで、バックトゥジェイク特集をお送りしてきたんですけど、もう次がラストでございますけれども、はい、最後はですね、まあ、アルバムのラストトラックでございますが、この曲で行ってみたいと思うんですが、ベイビーズリクエスト。
あ、いいですね。
私はちなみに、このアルバムのモストフェイバリットはこのベイビーズリクエストかアロースルミーなんですよ。だから結局ね、バラード寄りの人間なのかなとかっていう風に自分のね体質を思っちゃったりするんですけど、当時でもこれね、この実はこのバックトゥジェイグをその僕はリアルタイムじゃないんですけれども、後追いでね、それこそ93年とかその頃に初めて聞いたような後追い世代なんですが、ベイビーズリクエストを聞いた時にそこまでグッと来なかったんですね。それはまあ自分の音楽性というか音楽的なそのキャパシティがまだ狭かったっていう部分が一番大きいとは思うんですが、ただ後年Kisses on the Bottom ですか、あれで
セルフカバー、
セルフカバーこれをしたじゃないですか、はい、あの時に聞いてこんなええ曲やったかなって思ったんですよ。
またねアルバム の、 あの趣旨に
そうジャジーな
ね
えこんなんだったと思って改めてもう一回聞き直したらそんなんだったんですよ。こんな曲まいったなと So glad to see you here からのこの緩急、
振れ幅が
これぞポール・マッカートニーと思います。最後はそれを聞いていただきたいと思います。ポール・マッカートニー&ウィングスで Baby's Request。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 ESFM のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで、バックトゥージエッグ特集後編はこれにてお開きでございます。次回もですね、この勢いでちょっとポール・マッカートニー関連いってみようかなと思うんですけれども、次回は放送日がポール・マッカートニーの誕生日6月18日の4日前ということでございまして、誕生日直前ポール・マッカートニー特集ってね、いうのをちょっとお送りしようかなと思うんですけれども、もうこうなったら、このウィングスファンさんにはね次もお付き合いいただくしかないな、うん、ということでございまして、はい、次週もご登場いただきまして、濃いポール談義をね繰り広げたいと思いますので、どうぞ皆さんご期待ください、
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。竹迫凛太郎と
ウィングスファンこと梅地新作と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。